クリスマスおめでとうございます。本年のクリスマスを今年もこうして子どもたちと一緒に守ることができ大変嬉しく思います。でその一方で病気や怪我のためにあるいはお年を召されて教会に足を運んでこのクリスマスを一緒に喜び祝うことのできない、まあ、そういう方々が、まあ、何人も おられるわけです。で、そうした方々の上に何よりもクリスマスの恵みと祝福が豊かに注がれるように、まあ、心からお祈りしたいものであります。で、クリスマスは神の独り子が私たちの住むこの人間世界に降りてきてくださった出来事であると聖書は告げるわけであります。幼子イエスの誕生という、まあ、そういう仕方で神が降りてきてくださった。でそれがまあクリスマスであります。ですからこのクリスマスのことを降りるという字とそれから誕生の誕と書いて、まあ、降誕というふうに呼ぶわけであります。で、今日読んでいただいたこの詩編の113編には、まあ、そういうことが言い表されていると言えます。この詩編113編の詩人はまず、すべての人々にあらゆるものを超えて高きにいます神様を賛美するように、そのように招いております。で、当時のこの中近東世界というか、聖書の舞台となった地域では、それぞれの民族が自分たちの民族の神こそが一番だと、最も高きにいます。そういう力ある方だということを、まあ、言い争っていたわけです。ですからそのことは例えばこの五節に記されている私たちの神主に並ぶものがあろうかという言葉からもそのことがわかるわけです。私たちの神こそが最も高きにいますお方、力ある神なんだと、神の中の神なんだというですね、そういうことを民族間で言い争っていた。イスラエルの人々もこの聖書の神こそが神の中の神だ、でそういう信仰を持っていたことがまあ伺えるのであります。この詩人は神様は天を超えて高くおられるというふうにここで言っているわけです。この113編の言葉の中にですね、主の栄光は天を超えて輝くという言葉がありますし、主は天と地をご覧になるとも歌われている。で、この主は天と地をご覧になるという言葉、これは一つ前の古い口語訳聖書では遠く天と地を見下ろされるというふうに言われる、訳されているわけです。遠くから、まあ、言うならば天と地を見下ろされるのが聖書の神様なんだ。ですから天を超えているわけですね。で、この天とはもともとその神様がおられると考えられていた、まあ、そういう場所であるわけです。で、その天をも見下ろされるわけですから、天を超えているということはまあ明らかであるわけです。つまり、聖書の神は私たちの想像を超えて高く、はるかに高くいます。そういうお方なのだという、そういう信仰がここでこう歌われているということになります。で、ところがですね、ここでは意外にも、主は御座を高く置き、 なお低く下って天と地をご覧になるというふうに、この6節5節6節ですねのところに記されるわけですね。で、神様が低く下られる、つまり多くの民族が自分たちの信じる神こそが一番高きにいますというふうに言い争っている中で、聖書の神様はむしろ低くなられた、あるいは低くなって人間の生きる世界へと下られるお方だというわけです。で、そのような姿こそが私たちが信頼を寄せる、まあ、神様の姿であることを、まあ、示していると思うんです。6節のこの低く下ってと訳されている言葉、これはもともとその旧約聖書はヘブライ語で書かれているわけですけれども、この使われている言葉はその意味はですね、投げ捨てるという、まあ、そういう意味の言葉だそうです。つまり聖書の神様は天の高みからご自分を投げ捨てて、あるいは投げ打って人間世界に降りてこられる方なのだ。で、それはまるで例えて言うならばですよ、水の中で溺れている人がいた時にその人を助けるかのごとくに私たち人間世界に飛び込んでこられる、まあ、そういう神なのだというわけです。人間世界に自らを投げ捨て低く下ってこられることには、まあ、目的があるわけです。その一つは地をご覧になるためであります。地というのはこの地上ですね。地というのは私たちの生きている場所であるわけです。で、そういう場へと降りてこられるのは、私たち人間の生きる現場を、まあ、ご覧になるため、見るためだと。で、とりわけ悲惨な現実に目を留めるためだというわけです。あの坂の石の大火災から一月が経過をしたわけですけれども、ああい こう大災害というかですね、そういうことがあると、まあ、必ず、まあ、お偉い方々というか、まあ、言葉はあまり良くないかもしれませんけど、例えば県知事であるとか市長であるとか、必ずこう視察に行く、訪れるわけですね。で、何かその悲惨な現実を見て、そこに目を留めて、ああかわいそうだな、つらそうだなと同情するためだけでは当然ないわけであります。七節にあるように、弱いものを塵の中から起こし、乏しいものを悪田の中から高く上げるために降りてこられるわけであります。あるいはご覧になるわけ。弱いもの、乏しいものっていうのは、これは当時の世界で交わりから排除された病を抱えた人を、まあ、指していると、まあ、考えていいわけです。また最後の9節に出てくる子のない女というのは、まあ、当時の受け止め方で言えば深い悲しみを味わいながら生きざるを得なかった、まあ、そういう人たちのことを、まあ、指しているわけです。で、これらは、まあ、ほんの一例に過ぎないわけですね。他にもさまざまな苦しみや悲しみを抱えながら生きている人たちがこの地上には、まあ、大勢、おられるわけであります。いや、むしろ私たちも含めて誰もがさまざまな重荷や悩みを抱えながら生きているというか、あるいは生きざるを得ないのがこの人間の現実だと思うのです。で、神様がその一人一人の現実に目を留めてくださる。 そして一人一人に手を差し伸べ、重荷を担い、そこから自由にし立ち上がらせてくださるということがここで言われているわけです。それが地をご覧になるために降りてこられた目的であるわけです。で、そして神様が地に降りてこられたことにはもう一つの目的があるわけです。今度は逆に天をご覧になるためであります。人間の生きる場に降りてこられた神様はそこから天を見上げられるのであります。まあ、天っていうのは、まあ、神様がおられる場所と考えて、まあ、いいわけです。で、今年度ですね、私たちの教会は、まあ、3人の姉妹を天にお送りしたわけであります。アドベントに入った今月も私たちはそうした悲しみを、まあ、味わったわけです。天にお送りしたといえどもやはり寂しいものがあるわけです。で、特に生活を共にしてきたご家族にとってはですよ、愛するものを失った悲しみっていうのは日に日に増してくる面があるでしょうし、なかなか癒されることはないと思うんです。私たちのどんな慰めの言葉もある意味では通用しない、そういうこう厳しさっていうものがあると思うんです。で、その意味ではですよ、愛するものを天に送るっていうことは、でもしかすると天が遠く感じられる出来事なのではないか、でそんなことをこう考えさせられるわけですね。愛するものが遠くへ行ってしまった、天国に行ったといえども天が遠く感じられて仕方がない、あるいは神様が遠く感じられて仕方がないというですね、でそういうことなのではないだろうかと、まあ、思わされるわけであります。で、しかしですね、この詩編の詩人が述べているように、この神様が人間世界に降りてきて下って天をご覧になられる、でそのことを受け止めるときに、そこに大きな恵みが示されているということを、まあ、思わされるのであります。天を遠く感じる、つまり神様が遠くにおられるのではないか、そう感じる私たちの思いを神様は知っておられるわけです。だからこそ神様は何か高いところにいてですよ、ここまで登ってきなさい、這い上がってきなさいと言われるのではなくて、無限に感じられる神と人間との隔てを乗り越えて神様の方から人間に近づかれるわけであります。人間の生きる場へと神様が立ってくださる、でそのことを聖書は私たちに語っているように思うのです。今年の夏に旧約聖書の創世記に記されているヤコブ物語をご一緒に学んだわけです。あの信仰の父と呼ばれるアブラハム、そのアブラハムの子にイサクがいたわけですね。そしてそのイサクにはエサウとヤコブという双子の兄弟が生まれたわけです。弟のヤコブは兄のエサウと父イサクを騙して長子の権利を、長男としてのその権利を奪い取ったために、兄の憎しみを買って母の 勧めにより遠い叔父ラバンの家に、まあ、身を寄せることに、いたします。ヤコブは一人ハランに向かうわけであります。叔父のいるところに向かうわけですけれども、その逃げていく途中で、まあ、野宿をしなければならない。それは希望のない孤独な荒れ野の旅でありました。砂漠の真ん中で真っ暗闇の中で彼は一人ですね、怯えながら石を枕に、まあ、眠りにつくわけであります。不安の夜であったに間違いないと思います。でそれはこのヤコブの進む先が闇に満ち全く見えなかった、でそういうことを、まあ、聖書は示していたわけですね。ヤコブの人生のその先っていうのは本当に真っ暗闇だった。でしかしその夜ですよ、野宿をしているその夜、ヤコブは不思議な夢を見せられたわけですね。旧約聖書では夢っていうのは神の啓示を受ける、まあ媒介であったわけです。夢を通して神様の思いっていうか、神様のメッセージがこう伝えられている、そういうふうに、まあ、捉えられて、夢というものは捉えられていたわけです。天涯孤独を感じていたこのヤコブに神の側から近づき、ヤコブの傍らに立ち語りかけられたわけであります。そしてその彼が見た夢っていうのは、自分のいる場所から天と地をつなぐ、天と地をつなぐそのはしごというか階段が見えたというわけですね。先端が天にまで達する階段が地に向かって伸びていた。そしてそこを神の御使いたちが、いわゆる天使たちがそれを登ったり下ったりしていた。そういう光景をヤコブは見たわけであります。で、それは下から上に登っていく普通の階段というかはしごではなくて、神が上から下へ下したもそういうはしごであったというわけです。ヤコブはそれを見て、まことに主が、すなわち神がこの場所におられるのに私は知らなかったと、まあ、告白していたわけです。ヤコブは気がついていませんでしたけれども、神様はこのヤコブが最も苦しい時、困難の極みにある時、その場に共にいてくださったわけであります。で、その恵みをヤコブははっきりと見たわけですね。で、そのことをあの創世記の28章の物語は、まあ、私たちに伝えていたわけです。で、そしてそのヤコブが見た恵みを私たちはさらに豊かに見せられていると言ってもいいと思うのです。見せていただいているわけです。すなわち神の子イエス・キリストが私たちの生きる場にお生まれになったというこのクリスマスの出来事ですね。ですから私たちはもはや何かこう天を見上げてですよ、神様は遠くにおられるのではないかと嘆く必要はなくなったということであるわけです。悲しみ、嘆きが渦巻く私たちのこの人間の生きる場に身を置くために、イエス様は、イエス・キリストはこの世の最も低く暗い貝羽桶の中に 身を横たえてくださった、人として生まれてくださったと聖書は告げるわけであります。でそこまでして神様は私たちと共に歩まれることを願っておられる。でこのことを受け止めたいと思うのです。高きにいます神が、他に類を見ないご自身を投げ捨ててまで低きに下る神に他ならないことを歌うこの詩編113編で、このことがイエス・キリストの誕生によって明らかにされた、この主を、この神を私たちはハレルヤというふうに心からの賛美を持ってお迎えしたいものだと思います。